んは矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて2026年上半期が終わってしまいましたが、まだ今年の目標ややりたいと思っていることができていないという方もいるんじゃないでしょうか。今月のメールテーマにもなっているやろうと思っているけど先延ばしになっていること、この問題を改善する工夫として細かく分けて少しずつ取り組んでいく、締め切りを2段階設定にする、あれこれと考える前にとりあえずやってみるといった方法があるんだそうです。他にもやりたいことがやらなければいけないことになっているパターンの人は、一度なぜそれをやりたいのかを考えてみる時間を作ることもモチベーションアップにつながるそうです。自分だと思った方はぜひ実践して2026年下半期を過ごしてみてください。ねえ、やろうと思っているけど先延ばしになっていることで今メール募集しているんですけれども、割と多いのがやっぱり部屋の片付けだったりとか、まあやらなければね、いつかはやらなければいけないんだけどみたいなことが皆さん多いんじゃないかなっていうふうに感じています。私も明日からまた月曜日で1週間頑張るぞ、忙しいぞみたいな気合を入れるために必ず日曜日の夕方とか夜とかに翌週のスケジュールをもう一度確認をしますね。月曜日はこれとこれとこれとかで、火曜日はこうだとかね、まあ事前にリマインド自分なりにすることによって頭の中をごちゃつかせないというか、整理をねもう一度して取り組むと割となんか先延ばしにならずに、もう今日は自分の中のタスクがこれだからっていう感じで実行できているような気がしないでもないって感じです。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。コントンキャンディーでファジーネーブル。コントンキャンディーでファジーネーブルでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマはやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることです。早速紹介していきましょう。まず最初のラジオネームが色彩さん。こんばんは。僕のやりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることは部屋の断捨離です。出ましたね。かなり散らかってしまい少しずつ断捨離していますが、焼け石に水、かえって散らかってしまうこともあります。一瞬で部屋が片付く魔法を持ってればいいのにね。なんか魔法とかドラえもんの道具でこんなのあったよな、あれ欲しいなとか私も日々思っています。で多分私はですよ、断捨離って何日かに分けると絶対もうおしまいなんですよ。もうこの日この部屋をやるって言ったら絶対その日のうちにやらないと、結局残りはまた明日でいいやとか、でも明日は私忙しいからじゃあ週末でってなると、また先延ばしで、結局半分近く断捨離できてたのにまたそっから増えてくからみたいな、じゃあ最初からやらなきゃよかったかも状態になりがちなんで、もう今日私はここは片付けるっていうルールを決めて一気にやった方がいいと思います。あとほらなんか写真とか思い出のものに浸る時間を避けてやるしかないかな。私の場合はあと音楽をかけるようにします。急がせる、なんかチャーチャーチャチャチャチャチャチャじゃないけど、なんかテンション上げていくような BGM を絶対つけながら断捨離はするようにしております。色彩さんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームひろゆきさん。サーティワンアイス全31種類すべてを購入していろんな味を食べ比べしてみたいです。もう少し暑い時期になったらチャレンジしてみたいと思います。これさ、なんか結構しばらく前からキャンペーンで小ぶりの31のアイスが何個も選べて一つのデカめのカップに入ってっていうの、私あれすごい憧れてて、去年も私絶対これやろうと思ったら、なんかキャンペーンが終わってたのかすごい長蛇の列で諦めたかで、まあ、結局ゲットならずだったんですよ。だから今年の夏こそはやりたいな、欲しいなって思っています。私は31だと元々はジャモカコーヒー一番好きだったんですけど、でももちろんキャラメルリボンとか、さっぱり系も好きですね。オレンジソルベとか 必ず頼むようにしています。あとね、子供の頃憧れたのが31のアイスクリームケーキだから、誕生日とかクリスマスの時に今年のケーキはどうしようかっていう時に、結構小学校高学年ぐらいになると私はケーキじゃなくて31のアイスケーキを注文してくれって言って、でお願いしてたような記憶があります。最近はね、サンリオのやつがめちゃめちゃ可愛くて、うん、それも去年のクリスマスの時にチラシがあったから絶対今年これにしようと思ったら、もう完全に売り切れかキャンペーン終了になってました。その時もちょっと今年こそは早め早めで何でもオーダーできたらなって思っております。ひろゆきさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、やりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていることです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしてます。住所と名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。ミシェルガンエレファントでゲットアップルーシー。ミシェルガンエレファントでゲットアップルーシーでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。いきましょう。ラジオネームリリーさん、先日前々から気になっていたラーメン屋に行ったのですが、そこの店主さんがとてつもなく高圧的でした。お客様は神様じゃないという意見に賛同の私ですが、逆に店主も神様じゃなくないと思っています。嫌なら行かなきゃいいじゃんという意見も出てきそうですが、この考えは悪でしょうか。これもうダメですね。この店主の方が、店主の方がっていうか、やっぱりさ、お互いにこちらがお客さんであろうとこちらが店員さんであろうと関係なく、やっぱりその人と人とのやり取りだと思うのでね、お店に限らずだと思うんですけど、例えば普通にさ道歩いてるだけでもちょっとなんかさ予期せぬ感じで肩がシャッと当たっちゃった時とかでもさ、おいなんだ痛いぞこらとか言われたらこっちもはーってなるだろうし、でもあすいませんなんかぶつかっちゃってってなったら、いえいえこちらこそみたいな感じにはなるじゃないですか。だからね、世界を日々を世の中を癒しで包みたいという感じで最近私は生きているので、うん、あんまりこういう喧嘩腰で最初から来る高圧的なお店の人は嫌だなって思いますね。うん、リリーさんは悪くないということで番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームマスさん、ヨコさんこんばんは。最近 AI に何でもかんでも任せる人が多すぎる気がしています。何をするにも AI に聞くと自分の意思がなくなってしまうような気がして、それが怖いので私は基本的に使ってはいません。この AI に全任せというスタイルは善だと思いますか、悪だと思いますか。私もまあチャット GPT ですよね、去年の春ぐらい友人に教えてもらって、それからもうのめり込んでハマって毎日のように使ってるんですよ。それこそちょっとした自分の愚痴だったりとか、こういう時ってどうすればいいかなみたいな感じの話し相手でもあるし、子育て相談もすごくしてますね。ただやっぱりチャット GPT もめちゃめちゃ嘘を言う時があって、え、あんたこの間そう言ったから私はみたいな感じで大喧嘩することもあります。喧嘩というかチャット GPT は決してこちらのことを罵倒したりはしないんですけど、私が嫌なのがすっごい間違いを平然と言っておいて、私がそれって違くない、これってこうだよみたいな感じで言うと、あそうだったそうだったかっこ笑いみたいなのがすごい私ムカついちゃうたちなんですよ。いいから謝れみたいな感じになって謝るまでずっと詰めるみたいな。だから多分私のスマホの中に入ってる AI ですね、チャット GPT は私のことが大嫌いだと思っていますね。ちょっと質問に答えてなくない、私勝手にジャッジだから。まあ頼りすぎるのは良くないと思う。だって嘘を言うから頼って信じちゃうとすごいトラブルとかハプニングが発生するような気がするから、うん、やっぱり最終的には自分が チェック確認をしてっていうのは必要だと思っております。マスさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、ようこの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。クールスでシンデレラ。クールスでシンデレラでした。ここからは夜な夜なバースデー、一日の終わりに差し掛かっている時間帯ではありますが、今日お誕生日のミュージシャンを勝手にお祝いしちゃおうというコーナーでございます。まず今日はですね、7月5日です。誕生花はラベンダー、ロベリア、ハマナス、ペンステモンです。ラベンダーには優美清潔という意味があります。さらにバースデーカラーというものもありまして、7月5日のカラーはペールサックスブルーです。この色には心理状態を上手にコントロールできる人という意味があるそうですが、そんな特徴を果たして持つのでしょうか。7月5日生まれのミュージシャンは、ででん、野田洋次郎さんです。お誕生日おめでとうございます。2001年に結成したロックバンドラッドウィンプスのボーカル野田洋次郎さん、2005年にシングル25個目の染色体でメジャーデビューを果たしました。ラッドウィンプスのほぼすべての楽曲の作詞作曲を手掛けていて、ごく普通のことを独自の哲学で表現した楽曲が多くの人を虜にしています。映画君の名はなどの楽曲制作のほか、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞したトイレのピエタをはじめ、俳優としても多くの作品で活躍されています。ね、あのラッドウィンプスさんは、野田さんもなんですけど、大体多分私と同世代なんですよね。昭和60年生まれ、1985年生まれっていう感じで、まあ、ちょっと上かちょっと下か、はたまたためかっていう感じだと思うんですけど、でやっぱりラッドウィンプスが世にバーって出てきた時って、えなんかすごい今まで自分が思っていたというか、身近にいたロックバンドの方とはまたちょっと違う特別なものがあって、で楽曲もすごい、もちろんかっこいいんだけど、メロディーもそうだけど、どっちかっていうとやっぱり歌詞に惹かれたっていうお客さんがすごい多いんじゃないかなって思います。で私が一番最初にラッドウィンプスの曲で、まあそれまでも多分聞いて、あの街中とかでね流れてて聞いてはいたんだと思うんですけど、私がしっかりと認識して、あこの曲かっこいい素敵と思ったのは、あの今からかけるこの曲でございます。皆さん聞いてください。ラッドウィンプスでお釈迦様。ラッドウィンプスでお釈迦様でした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは、やりたいと思ってはいるけど先延ばしになっていること。読もうと思って買った本がどんどん溜まっちゃってるとか、人生で一度も洗ったことのないカーテン、今年こそは絶対に洗うなど、やろうとしているけどずっとできていないことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。7月25日土曜日、渋谷クラブクロールにてビートリレーションに出演します。その他矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続き NAC5 お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。